聖書を朗読いたします。ルカによる福音書第20章45節、21章の4節までお読みいたします。新約聖書148ページです。ルカによる福音書第20章45節から、民衆が皆聞いているとき、イエスは弟子たちに言われた。律法学者に注意しなさい。彼らは清掃して歩きたがり、また広場で挨拶されること、街道では定席、宴会では上座に座ることを好む。またやもめの家を食い物にし、見せかけの長い祈りをする。このような者たちは人一倍厳しい裁きを受けることになる。イエスは目を上げて、金持ちたちが献金箱に献金を入れるのを見ておられた。そして一人の生活の苦しいヤモメがレプトン銅貨2枚を入れるのを見て言われた。確かに言っておくが、この貧しいヤモメは誰よりもたくさん入れた。あの金持ちたちは皆有り余る中から献金したが、この人は乏しい中から持っている生活費を全部入れたからである。心の出会いと言いましょうか。私たちはそういうものを求めるものではないでしょうか。何か自分の外に真実な心、まっすぐな心、どこかまあねじけていないで、あるいは装ってもいないで、自分の方に向いていてくれるという、そういう心をどこかで探しているということがあるのだと思います。そしてそうした心が見つかりますと、すごく嬉しく思いますし、慰められるものでもあるでしょう。しかし同時にまたそうした心が、まあ、正直なことを言うとなかなか見つけにくいということでもあるでしょう。どこか人と共に生きるときに、どこかでやはり疲れてしまうというのは、そうした心を、なんて言うんでしょう、こうどこかで選別しながら、本当にそうかななんて考えながら、そう生きるからこそ、我々はその心の出会いを求めながらもどこかで疲れてしまうということはあるのかもしれません。それだけ真実に心が一つに結ばれるということはなかなか難しいっていうところがあるんだろうと思います。この話をしますのは、今日お読みしたところでは、主イエスがある一つの心に深く出会っておられるからです。心の出会いをしておられるからです。この貧しいやもめの女性の心と主イエスは深く出会われた。しかし面白いことに、この女性とは言葉一つ交わしていないのです。交わさなかったでしょう。そう書かれていないのですから。しかしその心に主イエスは深く慰められた。心が通じたからでありましょう。ああ、私の心と同じ心を見つけた。そういう、主イエスはご自分の心の写しをこの女性の中に見るようにしながら深く慰められた。と申しますのは、すでに読んできたところでありますが、ルカによる福音書はこれまで厳しい論争をユダヤの指導者たちと繰り広げてまいりました。論争というのはいつも我々どっかで企んでいるものでして、そういう意味では頭は忙しく動くかもしれませんけれども、心はどこかでこう冷たくなっているところがあるのかもしれませんが、そういう心と出会いながら、主イエスはここで一つの本当にまっすぐな心に出会われて、主イエスご自身が深く慰められた。それは通ずるものがあるからということでしょう。こういう心を主イエスがここで見出すことができたということだけでも、私たちはどこかほっとする思いがいたします。 何かここでどれだけの教えがあったかとか、どういうふうに教えられたからこうなったとか、そんなことは一切書かれていなくって、ただまっすぐな素直な神への心がそこに存在していたということを、主イエスがまっすぐに喜んでいらっしゃる、そういうところでしょう。そのことはもう少し違う方向から言えば、それ以外には見つからなかったっていうことでもあろうかと思います。今日は詩編を第14編を読みました。善を行う者はいない、一人もいない、そう書かれてあるところです。聖書の人間観が現れてくるところです。しかしその中で貧しい者が神に身を寄せる、そのことをこの詩編は語っておりまして、それがどんなに神様の御心の中にあるかということ、御心の温かな御心の中に保たれているかということもそこでは語られております。これは一つの、まあ、この世界の表現であろうかと思います。多くの神から離れていく心と、しかし同時にその中で神様の方に身を寄せるものがいる、しかもそれは貧しいものだとそう言われているのです。今日は二つの箇所を書をまたぎながら読みましたけれども、学者たちが幾度に言いますのは、これは実は一つながりの話だ。申し上げましたように、どこにおいて主イエスが自分に近い心を発見し、そしてどこにおいてその心が主から離れるか、それを一続きに話している、コントラストで話しているところだというふうに言われます。もうお分かりでしょう。この貧しい女性が、この善を行う者が一人もいないというふうな世界の中に立ちながら、それでもまっすぐに神様を見上げていることを、主イエスは近い心としてお受け止めになり喜び、心が出会いを経験し、しかし同時にどんなに祈っているようでも神から離れてしまう心、そうしたものがあるのだということが語られている。これは律法学者を代表する、あるいは後に金持ちと書かれますが、これは同じ部類の人たちと捉えてよいでしょう。そんなふうにコントラストを持って書かれているところです。特に律法学者たちの態度に神から離れていく心が如実に現れております。清掃して歩くこと、これは長い衣というような原文の意味合いですから、いかにも律法学者らしい、まあ、そういう装いをして歩き回ることでしょう。挨拶されることというのは、どこかで大人物として認められているというようなことを喜ぶ心でしょうし、そのことは、この定石とか、あるいは定座というような言葉にも通ずるところでしょう。あるいはやもめの家を食い物にしと書かれていますが、このことは、やもめはもともと貧しいのですから、そのやもめの家を食い物にしというのは、きっとそのやもめの家に取り入りながら、善人面をしてたんでしょうか。そうしながら社会的な評価を上げようとすることが見え見えだったというようなことを言ってるのかもしれません。いずれにしましても、人にどう見えてるかということをいつもこだわりながら、自分が人角のものであるということを何とか演出しようとする。見せかけの長い祈りと書いてありますが、祈りすらそうだというのです。で、これは私たちが知らないことではないでしょう。自分が人角のものであるというふうに人から認められるということは、どこかでずっと求めていることでしょうし、世間様に恥ずかしい生き方をしたくないというのはどこかであることでしょう。しかしある場合、このことがどう思われるを不自由に、 世間体ばかり気にしてっていうことで不自由にするところもあるのも事実だと思います。それと関わることかもしれませんけれども、ここのところしばらくよく聞くようになっている言葉は承認欲求という言葉です。特に SNS なんかが広がりましてから、承認欲求というのはよく聞くようになった言葉です。人に認められたい気分。昔ならば出世ってところでしょう。でも今の若い人たちは出世したがらないということがありますが、それは別の出世があるからだと思います。自分の暮らし向きであったり、自分のまあキャラクターであったり、そういうものを評価してもらえて、何か SNS のつながる人が多かったり、閲覧数が多かったり、いいねをたくさん集めたり、これも統制流の出世といったらいいかもしれませんけれども、まあ、とにかくそういうものを求めるのは我々知らないことではないのです。そしてこのシュエスがここで語っておられる言葉の中で気づきますことは、信仰においても承認欲求は動くよとシュエスが語っておられることです。信仰における承認欲求というものがあるんだ。こうしたことをよく言ったのはルターという一人の、まあ、教会の改革者であります。霊的肉欲と呼びました。我々がどんなに霊を求めているようでも、その根っこに動いているのは肉欲なんだ、そう言っております。どっかで正しいかもしれない。祈りにおいても我々の欲求は動く、認めてほしいという欲求です。心が神様に向くのではなく、祈りを聞く人々に向いてしまう。そこでうまくいったとかうまくいかなかったとか、どれだけ評価が上がったとかどれだけ評価が下がったとか、そういう中に我々が経験する、まあ成功とそれと失敗と、そういうことを捉えられる不自由です。まあとにかく不自由なんです。で、献金においてもそうだというのです。ここで見せかけの献金ということが、まあ、見せかけという問題がずっと続いていると読んでもいいでしょう。見せかけの献金なんです。で、ここで献金箱に献金を入れるのを見ておられたというふうに書いてありますが、大体これを説明する、どの説明を見ても相当これはっきり書かれてありまして、神殿には13の献金箱があった。指定献金です。これは何々の捧げ物、これは何々の捧げ物、これは神殿の修繕のためにとかですね、そういうふうな献金が当時からあったんです。旧約聖書の中でヨシアというこのユダの王様がおりましたけれども、この王様がお金の流れがどうも腐敗をしてしまう、祭司が私腹を肥やす、もう祭司が手をつけちゃダメだ、直接献金箱を入れなさいと、まあ、そういう献金の制度を整えたことをもとにしながら、この当時にはそういう献金の仕方があった。献金箱にそれぞれ指定の献金をする。で、この献金箱のことをラッパと呼んだんです。これもすでにお聞きになったことあるかもしれませんけれども、口がラッパ型をしてるんです。で、どうしてか、投げ込むときにあんまり我々コントロールが良くないからです。多少外れてもそれがスッとそこの中に入るように口を広く取って、そしてそれを集めながら入れていく。でも、ラッパと呼ばれたのは音が出たからでしょう。ここで前の訳だと投げ入れたと書いてありますが、原文は投げるって言葉で書かれてありますから、まあ、お賽銭もそうやって投げるんでしょうか、よく分かりませんが、投げた時にまあ多くのお金を入れたら本当に大きな音がした、ラッパのように響、ラッパが音が響くように響いたわけであります。そうしますと、ここでも見せかけの献金というのはお分かりになるでしょう。で、金持ちたちと書いてありますから、金持ちたちが派手に音を立てて、そのことは自分がどんなに社会的な成功をしているか、いやいやそれだけじゃない、信仰心だって大したものだ、これだけ捧げてこんなに大きな音が出るんだからってやるわけです。ここも先ほどの祈りと同じです。この音がどうやったら大きく出るかなとかですね。人がたくさんいるところで大きな音を立てたいものだとかですね。途端に不自由になります。そういう人と比較する、 不自由さ、自分がどれほど社会的に成功を収めているかというようなことがそこでアピールできるか、人物としても立派な人物だということをアピールできるかということに人々が心を用いている。そういうところでシュエスの心とこの人々の心はすれ違っていたというのです。私たちがこの大変麗しい女性の捧げ物の話に触れまして、この女性を模範としようとするときにもある不自由さがつきまとうと思うのです。というのはここで女性が生活費の全部を入れたと書いてあることです。全部を入れた、いや大したものだという、全部なんて入れられたろうかって思う、あるいはレプタ2つ程度、レプトン2つ程度だったから入れられたんじゃないかって、仮に大金を持っていたら入れられなかったに違いないなんて、そんなふうに思うかもしれませんけれども、でも書いてある生活費の全部を入れた。そうしますと我々はこの女性を模範としようとしながら、いや献金というのはできるだけ多くなくちゃいけないのだ、そんなふうな、課題を握りしめてしまうことはあるかもしれない。けれどもこの話から問い詰めれば、生活費全部なのですから手元に残ってちゃダメなんです。どっかで我々はそんなふうに考えながら、いやこの貧しい捧げ物を、少ない捧げ物をなんていうふうにお祈りしながら、本当は全部じゃなくちゃいけないんだけどななんて考えながら献金をする。でどっかで深く、そうなれっこないんだと、そう言いながらお茶を濁してこの話に接しているっていうことがあるかもしれませんが、そんな話だと我々この聖書を本当に読んだことになるんでしょうか。そんなことは書かれてるんでしょうか。全部ここに置いてけってイエス様おっしゃって、そうじゃなくちゃ本物じゃないんだなんていうイエス様がここにお立ちになるなんて考えるのは、これははっきり言って間違いだと思います。あるいはこのレプトン2つも我々捉え方を間違える。ある牧師が説教の中で、ある教会でレプタ献金って小銭を入れる献金箱を置いてあるのをご覧になって、それってそうなんだろうかって、正直に厳しく問うてらっしゃいました。レプタ2つ、レプトン、今の訳だとレプトンになりますけれども、レプトン2つってそういう意味だろうか、少額で構わないよ、小銭だったら小銭の献金でも神様喜ばれるんだなんていう、我々の言い訳のようにしてこのレプトン2つということが受け止められるとするのならば、これもお分かりになるでしょう。間違えてると言わざるを得ない。レプトン2つというのはだいたい今 のお金に計算すると160円ぐらい、1レプト80円ぐらい、そうするとおうどん一杯食べられないぐらい、それぐらいのお金をここに入れるという、少なくていいっていう、そういう要素を引き出すとするのならば、それもまたこの話を正しくは読んでいないでしょう。一体どう聞けばよいのか。シュエスがここでご自分に近くある心を発見なさって、シュエスが深く慰められたっていうのは一体どういうことなんだろうか。この女性の心はどういうもんなんだろうか。この女性の真実の姿は、言ってみれば、解き放たれた姿と言っていいでしょう。解き放たれた姿です。この女性がどういうふうに捧げたかというのはよくわかりません。ただ、これもヒントですけれども、金持ちたちが入れた、そしてこの女性が入れたっていう、入れたっていう言葉はどっちも変わらないんです。投げ入れたって書いてある。少なくとも、恥ずかしげには入れなかったってことでしょう。自分はこれだけしかないからといって隠れるようにして、そして入れたっていうんじゃない。あるいは金持ちたちへの批判を込めて、あたたちはこういう搾取的な社会を作っているから、自分がこんなに貧しくなくちゃいけないのだ、これは全財産だ、わかるかと言いながら 批判を込めてそれを入れたっていう、それとも違うでしょう。そうではなくて、解き放たれたんです。そんなことどうでもよくなっちゃったんです。自分の貧しさすら忘れてしまって、ただただ神の前に捧げた。こんなふうに解き放たれば、自分から解き放たれたらどんなに幸いでしょう。自分がああしてるとかこうしてるとか、人と比べてこうだとか、そんなふうに縛られてる私たちが本当にそんなことを忘れ去ってしまって、神様の前に解き放たれて、もう人の目さえ気にならないで、そんなふうに捧げられたらどんなに幸いかと思う。言ってみれば女性の姿はそういう姿でしょう。神様しか見ていないんです。この女性のそうしたまっすぐに神に向かう心を知る手がかりになるのは、ここで生活費の全部と言われているこの生活費って言葉です。なんでこういう書き方したんだろうかと思います。全財産をじゃないです、生活費全部って書いてあるんです。で、実は生活を匂わせる言葉はもう一個出てきて、これは新しい訳の、これをいい訳だなと思った二節ですが、一人の生活の苦しいやもめ、前の訳だと貧しいやもめになってましたが、いわゆる貧しいって言葉じゃないんです。生活のために働くって言葉が元になってできているような言葉がここに使われています。ですからこう訳したんです。これいい訳だと思います。生活が苦しいんです、その生活費全部を入れたんです、そう読めるようになっています。どうしてか。この生活費という言葉は、これは原文を言うようで、まあ申し訳ないんですけれども、ただ響きでお分かりになるでしょう。ビオスって言葉です。ビオス、バイオテクノロジーなんていう時のバイオっていう言葉の元です。ですから、まあ、生活というふうにも訳されるわけですが、現実的な命であります。日ごとに我々が生きている命、我々が物を食べ、体が温まり、そして健康が支えられ生きていく、そういう命のこと、それを一生懸命働きながら支えているんです。どうかすると我々それは自分で自分を生かしているんだと思うようになるかもしれない、そんな命です。しかしこの女性がここで取った態度というのは、その命が神のもとにあるんだ、日常的に食べそして生きていく、その命が実は神様にぎゅっと握られながら生きているんだということをこの女性が知ったということでしょう。だから生活の全部入れちゃったんです。自分のある意味では貧しい、苦しみも多い、しかしそのあるがままの命がどんなに神の守りの中にあるのかということをこの女性は知ったんです。いや、あげつらうのならばいくらでもあげつらえるでしょう。どうしてこんなに神様は苦しいんでしょう。神様、私は不満ですってつぶやけばつぶやけたでしょう。しかしそうじゃない。あるがままの苦しみもそこにある生活、その中から、ああこれは神様に握られているんだということを深く覚えながら、その神様の御手の温かさの中で自分が握りしめていたこのレプター2つを主にお捧げしたという、そういう話です。私はこれが神を正しく恐れることだと、そう申し上げることもできるんじゃないかと思うのです。先週の祈祷会のおすすめは、あのマタイによる福音書の中に描かれてまいります十字架の前で、主イエスの御姿が十字架に向かう前にある高い山で、三人の弟子たちの前で主イエスの御姿が栄光の姿に変えられたという変貌座の出来事のところを読みました。マタイによる福音書は、これは私の愛する子、これに聞けという言葉をこの三人が聞いて非常に恐れたと書いてある。この恐れの、信仰の恐れっていうのは大切なことだというふうに拾い上げながらお話をしたことでありました。恐れ、ここにあるのも、女性もやはり正しい意味で主を恐れているんでしょう。もちろん感謝している、喜んでいる、しかし恐れている、これは一つのことです。 喜びつつ感謝しつつ神を恐れている。なぜならば神を恐れるっていうのは私たちの命に最も関係のあることを我々は恐れるんです。何か恐れるときにこれは大変だって、その大変に出会うことです。その人生の一番大変が神様になること。そのことが本当に分かったら我々は恐怖から解き放たれるんです。あの力ある神がどんなに自分にビニール祭に出会いを注いでおられるか、そのことを知るからです。この女性はまさにそのようにして神を恐れたのでしょう。神殿の荘厳さは神を恐れる恐れを演出するものでしょう。神殿では恐れた方がいいのです。厳粛であるべきなのです、神を恐れるために。しかしどの恐れも上っ面。この女性がそういう意味では本当に神を恐れたんです。自分の命に最も近く神を見ていた。それがシュエスが発見されたしたわしい心だったんです。やもめと書いてありますから、やはり不幸といえば不幸だったんでしょう。早くに夫を失って、男社会の中で当時のこの女性が一人で生き抜くというのは難しい。しかしその中で神がどんなに自分の命の近くにいてくださるかということを知りながら生きている姿がここに現れた。この女性はひょっとしたら思うのですけれども、全部を捧げたことすら気づいていなかったかもしれません。それぐらい解き放たれたんだと思う。そう言われてみたらそうだけれども、その程度だったかもしれません。それほど神様に魅了されたのです。深い感謝の中で自分の貧しさとか自分の弱さとかというものからも、まあ、解き放たれて自由になった。だからここでは、まあ、献金と書かれてありますし、捧げたというふうに、まあ、言うこともできるのですけれども、やっぱり委ねたのでしょう。ある説教者がやっぱり委ねたってここで説教していました。神に委ねたんだ。まあ、捧げたと委ねたは近いんです。英語の表現だって捧げたと訳する表現もあるし、委ねたと訳する表現も、先週お伝えした通りであります。サレンダーなんていうのは委ねた、捧げたが混ざるような委ねたであります。でも捧げたっていう言葉だってある。でも捧げたと委ねたということは、深い関わりの中にいずれにしても見ておかなくてはならないでしょう。例えばこんなふうに言ったらどうでしょう。あなたはどれだけ捧げましたか。あんまりいい気もしませんね。自分が問われているようですよね。あなたはどれだけ委ねましたか。こっちの方がマシじゃありませんか。捧げましたかというと我々はすぐに捧げた自分を問うんです。でも委ねましたかって言って、いや誰にっていう話すぐなります。委ねる対象がはっきりするでしょう。どれだけ委ねていますか。全部あの方が責任を取ってくださる。主というお方が全責任を取ってくださる。それをどれだけあなたは真に受けて生きてますか。そう問う信仰の問いに近くなるんじゃないでしょうか。我々の信仰というのはそういうところで動いているものだと思います。もちろんこの後献金もいたします。教会には献金があります。指定献金だってあります。しかしこの献金の扱いは教会は随分細心の注意を払っております。どういう扱いかというと、最小限の人しか知ることがないようにということ。正直言うと私も この献金の額、誰がどれだけ捧げているかなんて額を見ることはありません。どうしてか。神とその人の間に立ち入ることがないようにということです。その人ができるだけ神の前で自由であることができるように、他の誰も知らない、神とあなただけの世界だ。どれだけ私は神が私の責任を負ってくださるということを真に受けて生きているかということを、そういうところで我々は自分に問いかけながら生きるのです。この礼拝の式を整える中で、献金の前に一文が入るようになりました。1年ぐらい経つでしょうか、もうちょっと経つでしょうか。この献金は感謝に基づく自由な捧げ物だと、そういうふうに言うようになっております。でこれは片方から言うと信頼者に対してのエクスキューズだというところもあるんです。まだわからないまんまに、ちょっとおつらいでしょうから、だからご自由に考えてくださいって、自由を保障しているんです。それは同時に我々に対しての言葉でも、そう考えるとそうでしょう。本当に感謝に基づいて自由に献金しているだろうか。神に委ねて感謝に生きる、そういうところへと我々は神様によって招かれているのだ、そう信じながら喜びのうちに感謝のうちに捧げているだろうか。この女性の姿を一言で言えば感謝、そう言っていいでしょう。感謝していたんです。神様ありがとうって、苦しい毎日だけれども支えてくださってありがとうって、そう捧げたんでしょう。主イエスはっきり見ておられる。神殿の土台はこれだ。いや、この感謝が見当たらないからこそ次からは神殿が崩壊していくって話になるんです。神殿の土台が見つからない、みんな感謝なんかしてない、見事な石はあります、見事な捧げ物もあります、しかしみんな感謝じゃない。どれだけ自分が見事か、自分が立派か、そういうところにこだわっている中で、実は神殿は傾いていく、そう言っているんです。神殿を支える土台はただ一つ、感謝すること。パウロも言います。今日はすべてのことについて感謝しなさいっていう言葉、どんなことにも感謝しなさい、新しい訳ではそうなりました。感謝を捧げること、どんなことにもです。苦しみの中にも神様の御手が差し伸べられているということを深く感謝して生きることは許されるんだと主イエスは励ましておられます。同時に主イエスも同じだった。どんなことにも、十字架にもです。神の御手が及んでいること、そのことを主イエスは信じながら、今もう本当に十字架のすぐそばにまで来ている、その時にこの女性の心がどんなに近くに感じられたか。不平ではない、どんなことにも感謝を重ねて生きる姿、そのことを主イエスが非常に喜ばれた。一週間始まります。いろんなことあるでしょう。どんなことにも感謝していきましょう。そこにも神様の細やかな御手が及んでいるということを知りながら、神様ありがとうと言いながら生きることは許されています。主がその心を待っていらっしゃるんです。お祈りいたしましょう。主よ、正しい意味であなたを恐れさせてください。恐れつつ深い感謝に生きることができますように。恐怖なんてものじゃない、あなたに委ねる幸いの中で、どうぞしっかりと喜びの歩みを重ねることが許されますように、今踏み出す歩みをあなたが祝福してくださいますように、どうぞ主が喜ばれる心をこそ御前に捧げることができますように、主が私たちを導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。アーメン。